ケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木一之さんです。
おはようございます、鈴木一之です。どうぞよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載で今日もお届けしてまいります。さて、国際ニュースからちょっと目が離せない週末でしたね。
アサド大統領の話ですよね。いつかそうなるんじゃないかっていうのは、ウクライナ侵攻が始まって、で長引いて、でものすごい兵力を打ち込んで、火力を打ち込んで、でエネルギー、ロシアが持ってる兵力のほとんどをウクライナに行っちゃったもんだから、はい、実はロシアっていうのは多方面でいろいろ軍事作戦をしてるもんですからね、手薄になるからそうなんじゃないかっていう話は聞いたことはあるんです、何回か。だけど情報があんま入ってこないですから、パタパタパタっと終わってあっという間に亡命したっていうのが驚きですね。でも亡命したっていうタイミングと、それからトランプ次期大統領とマクロン大統領とゼレンスキー大統領が三者会談があったっていう、このタイミングが一緒であったっていうのは、それなりになんか、何かその闇じゃないですけども、シナリオはあるような気もしましたね。
そして韓国の方もね、大統領がどうなるんだろうというような状況でもありましたけれども、
ユン・ソンニョル大統領は韓国では大統領支持率が 17% という今もっと下がってしまってますけど、日本から見ると、はい、久しぶりにこの親日的な大統領でいらしたんで、なんかこのあたりが、韓国民の方から見ると難しいんですが、日本からも難しいですよね。
本当ですね、マーケットに与える影響というのも気になってくるところです。それでは今日も番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
先に簡単に日本株の戦略だけ伝えておいた方がいいと思います。はい、後の話が込み入っていろいろ長くなるので、今週は日本株はですね、金曜日に12月切りのスペシャルクォーテーションがあります。
はい、
今回の12月切りというのはですね、軽く先週から踏み上げ相場が始まっている 38,500 円ぐらいからでしょうかね、コールオプションの踏み上げがですね、連鎖していて、最終的に 39,250 円、500円は踏み切っちゃいないと思うんですけどね、踏んだ形になってるんですね。で今日もそれをまだ踏ませようとか買い戻そうとか、という動きが先に起きています。でこういう局面のスペシャルクォーテーションの場合、金曜日の SQ が、結局売りになるケースが多いです。売りになるケースが、売りになるケースというのは、こちらの番組でも他のセミナーでも伝えたことあると思います。はい、通称私の言葉で言うとですね、インザマネーゲームというので、どんだけその含み益になっているコールオプションがそのまま SQ に持ち込まれるか、もっと言うと、もう今更 38,500 円のコールとか 38,250 円のコールとか、インザマネーになってるコールオプションってリグえませんから、リグえないということは、その SQ で持ち込んで自動決済しようとか、あるいはよくある水曜日の午後ぐらいから急に相場が下がるとかですね、こういう現象が起きやすい展開になるかなと思います。もちろんこの間に何か突発的な事件が起きたりすると相場っていうのは動くわけなんですけども、何もなければこの12月切りに関する需給で言うとですね、今週の戦略は売りになるかなという感じですね。
はい、
ただですね、売りになるかなということで、それはそれで置いといて、先週の、正確には土曜日の朝から作業を始めてるんですけれども、調べている内容というのが、今回の雇用統計、12月に発表された11月分のアメリカの雇用統計なんですけども、一般的にはあんまり面白みのない雇用統計で、失業率が 4.2 に上がったぐらいで、20万人ぐらい増えたから問題ないということなんですが、これやっぱり悪くなってますね。どう悪くなってるかというと、企業調査ベースだと確かに前年比で 1.4% ぐらい増えている、企業の カウントされている、企業でカウントされているワーカーたちの数ですけどね。しかし、家計調査ベース、世帯にですね、お家の方に、で調べてですね、働いてますか、働いてませんかという数で言うと 0.4% ぐらい下がっています、うん。1年前と比べてですね。まあ、つまりは、ダブルワーカーとかですね、複数の仕事をしている人が多いとか、あるいは、自分がこれ本職だと思ってないと、本当にやりたい仕事じゃないんですけどっていうパートタイマーが増えているということですね。まあ、それと同時に、これは以前から、まあ、この2ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいかな、しまったと思って調べ続けている、失業者の質の問題なんですけどね。
失業者の質。
はい。私がトランプ大統領勝てないんじゃないかな、ハリスさん勝つんじゃないかなと言ったのは、雇用が回復したからというのが理由だったんですけども、それは調べ方が非常に甘くてですね、どう甘かったか自分で反省してそこからずっと追っかけてるニュース、データがありまして、それは何かというと、失業者のデュレーションというやつなんですね、うん。失業者の失業期間というやつです。で、この失業期間というのが平均値で見ると23週になってきてですね、はい、もうずんずんずんずんうなぎ登りで上がってるんですよ。で、うなぎ登りで上がってきて、で、この失業者たちの失業期間で見ると、やっぱり、コロナ後ですね、これが水準が上がったまま戻ってないんですよ。うん、つまり、見かけ上失業率は 3.4% まで落ちたんですけども、失業者の世界でも、アメリカっていうのは分断が起きていて、
はい、
どういうことかっていうと、ずっと失業しっぱなしの人っていうかですね、仕事がないままの人がずっと檻のように残ってるんですね。うん、だから、その我々が表面的な 4.1%、4.2% だ。で、ボトム 3.4 だった。いや、ピークから比べれば、10何パーから見れば、失業率は随分下がったんだって言うけども、それは、運よく仕事にありつけた人が多かったので下がった。しかし、ずっと失業のままの人たちっていうのは、ずっと沈殿していて、ある意味、こういった人たちが、トランプ次期大統領に票を入れたから、勝ったのかな、分断されたままだった、見捨てられたままの人っていうのはやっぱりもう全然減ってないと。それこそ金融危機の後、これ一時的というか増えたんですけども、それが一時的なものではなく、もう恒常的に増えた失業者というのが確認できてるんですけどもね、この人たちの数がすごく増えています、うん、これを考えると今回の雇用統計は悪い方向に進んでると思います。悪い方向に進んでいますから、当然FRB は利下げに向かわなきゃいけない、
はい、
で利下げに向かうということで、もうこれで大丈夫だ、景気は回復するぞ、でなおかつ回復するっていうか、まあ悪くはならないぞと人々が予想して、それだけでなく、トランプ大統領の減税戦略とかが、始まってですね、で景気がどんどんどんどんこう加速していって、で長期に上がっていくといって 4.5 近くまで上がりましたよね。だけどここに来て、これが最悪点を1年と10年の金利で始めています。1年の金利が、金曜日の段階でもう確か 4.19% で、10年の金利は 4.15% ということで、2年の金利は、まあ、みんな目は見るんですけど、1年の金利はあんまり見られないんですけども、長期的に見ると2年の金利は1976年からしかですね、うん、公式記録はないので、はい、もっと古いデータを見ようと思ったら1年の金利を観察するのが一番いいと思うんですけども、1年の金利と10年の金利が、逆転して景気後退の懸念があって、でその後利下げが起きて、逆転が解消されて、通常はこれで終わります。例えばコロナの時も、例えば金融危機の時も、例えば IT バブル崩壊の時も、例えば湾岸戦争の時も、全部そうなんですが、しかし70年代と80年代前半の、景気後退期、あるいはインフレ期の時というのは、逆転してた1年と10年が解消されたんですが、また再逆転するというですね、2度にわたる逆転現象が起きるんですね。で、それと今まさに同じような現象が、この1ヶ月起きてるんですよ、
うん、
まだ1ヶ月には時間的にもうあと2週間ぐらいしなきゃダメですけども、これは極めて有意識事態でありまして、でこの、逆転解消再逆転というのはどういう時に起きるかというと、
はい、
これはもう典型的なスタグフレーションなんですよね。スタグフレーションというのはインフレの高止まり、あるいはインフレが再上昇する、で失業率は上がっていく、インフレの上昇と失業率の上昇が同時に起きてしまう。今回我々が目撃したのは、インフレ率は確かにボトム 3.4 から 4.3 まで上がったと。 今 4.2 ですけどね。その間で、インフレ率は 7% ぐらいから 3% まで下がったという、この、逆方向に動くインフレと失業率の関係、これでめでたしめでたしと思っていたところ、ここのところ、インフレ率が上がらなくな、下がらなくなってきてしまったんですね。で、ここに、新しい大統領の関税政策が加わると、インフレが結局目標とする 2% まで到達しないのではないか。そうなってくると FRB の利下げが途中で止まってしまうんじゃないか。まあせいぜい 3.75 とか 3.5 ぐらいで終わっちゃうんじゃないかと。で、一方で減税政策が功を奏するかというと、さっき言いました通り、アメリカの失業者っていうのはもはや昔の失業者と違う形になりつつあるんですよ。もう構造的にもうその仕事じゃ嫌だとかですね、はい、もう俺は世の中から見捨てられたんだみたいなですね、そういう失業者が増えちゃってるんですよね。で、それを無視していいなら無視していいんですけども、中央銀行ってのは無視できないはずなんですよね。で、このインフレとも戦いながら、構造的にもう檻のように、そこに居座ってしまった失業率を下げようとする努力、これは難しい。で、その難しいところを憂いてと言いますか、懸念して織り込む形で今、1年と10年の金利が再度の逆転を起こしていると、こういうふうに見れると思います。あまり良くない状況です。あまり良くない状況の中ですから、ひょっとするとですね、アメリカの株式市場も思うように動かない展開が、まあ、大統領の就任まだ先なんですけどね、最初に何の手を打ってくるかわかりませんけども、関税から先に手をつけると、はい、あまり良くないパターンになりそうですね。関税から先に手をつけるっていうことは、インフレの加速からこれを優先するみたいなもんですからね。そうすると物の順序、ボタンのかけ方としてはうまくいかない可能性が来年出てきたかなという話です。
そのあたりのこの失業者の質ですとか、悪影響がまだまだこう株には影響を及ぼせてない、時間的な差が出てい
て、そう思われがちですけども、今ナスダックにしろ SP500 にしても買われてる株って、ヘンテコリンでもヘンテコリンって言ったら怒られますけどね、ビットコイン関係とか、はい、あるいは SNS 関係とか、かなりですねキワキワってますか、エッジの効いたものばかりになってるんですよね。例えば先週もナスダックと SP500 が上がったから大丈夫だと一般的には思われがちなんですけども、先週1週間の中小型株ですね、ラッセル2000なんかはマイナスになりましたし、それから、ダウですね、ダウの30銘柄もマイナスになってます。 SP とかナスダックとか、この指数で人々が、世界中の人々が喜んで買ってる ETF 系のものにはお金が入ってるけれども、個別株から見るとです、個別株で見るとやや売りが優勢になっている状況が先週1週間の動きです。
ほう、となりますと、さらなる上昇余地というのはあまり大きくはない。
もちろん株のことですから、はい、勢いというのが大事ですから、何かいいニュースがあると飛びつく、これは毎度のことです、ただ債券市場の方は違うストーリーを今読み始めているといいますかね、確実に違うストーリーをもうかれこれ1ヶ月形成したというのが債券市場の形ですね。
ああ、そうですか。一方、鈴木さん、日本市場をご覧になってて気になる点はありますか？
いや、動きが取れないというのが正直なところなんですよね。まだ日本はその2週間前 の、 そのトランプ関税というところから前に進んでいない状況で、はい、特にそれが主力の大型株に、顕著に見られるというところですね。で、そこができないので、本当に限られた、空中戦と言われるような、デイトレードまがいの動きというのが、中小型株に随分入っていて、で、逆にこの中小型株、小型株ですよね。小型内需系の銘柄の成長株というものに、少しずつ、腰の据わった上昇というのが見られ始めた。大型株は、リクルートとか、本当アメリカにベットしている会社が今、堅調で、それ以外のところは、少し様子見がついてしまっているという状況ですね。
はい。さあ、それでは今日の動きを見てみましょう。日経平均株価ですけれども、106円高です。39,197円57銭でした。株三六五はいかがですか？
ちょっとね、荒っぽい動きをしてますね。これは2024年の日経平均株価の方なんですけどね、寄り付きが312円、その後一瞬39,000円を割れる38,974円まで 下値をテストするところがありました。しかし今度また買い戻されてですね、447円。現在は163円なんですけども、攻撃の中ですね、居場所を探してるみたいなですね、そういう、ちょっと神経質な動きをしているのが月曜日の午前中です。
はい。そしてドル円は149円95銭から96銭で11時31分現在取引を行っております。ドル円については今週いかがでしょう。
アメリカの長期金利の方が、引っ張る力が強いんですね、
はい、
今のアメリカの長期金利の動きから言うと、これはなかなか、ドル高は進みにくい、それとともにですね、ユーロが、はい、とりあえずリバウンド体制入りましたね。まあこれシリアの話、まあ一つ、おそらくヨーロッパ勢は我々よりももっと深くこの分野についてリサーチをしてたんだと思うんです。はい、この2週間ぐらいですね、ダックス、ドイツ株が急速に値を戻してたのは、テレビでもお話した通りなんですけども、そのストーリーの背景にシリア情勢があって、でそのシリア情勢がウクライナ情勢とリンクしてると、考えれば、戦争の終結が近い、あるいは復興が近いと考えるとドイツ株に、そろそろ買ってみるかというお金が入ってもおかしくない。でそのストーリーが、まあ、まだ始まったばっかりですよ、
はい、
まだ、シリアの国王が亡命したというこのニュースだけですよ。しかしヨーロッパの復興が近いということであれば、これはユーロにも、逆に、パリティ1対1まで、下がるかなと思ったんですが、買い物が入り始めた。一応注目して今週もウォッチしていきたいところですね、
うん、それがドイツ株の上昇の要因だったと。
リンクしてた可能性あります。これで
分かりました。さて、いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティ証券から1月25日東京で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは新春特別リアルセミナー、どうなる？指揮者が徹底解説、2025年の日米マーケット展望です。1月25日土曜日東京で開催します。お昼11時開場、11時30分開演です。プログラムは東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ、また豊か TV で配信中河合美智子さんと私松尾恵理子による為替の解説ワールドカレンシーをリアルセミナーで開催いたします。さらに第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんと鈴木和之さんによるご講演です。入場は無料です。定員は100名です。応募多数の場合は抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきます。皆さんどうぞふるってご応募ください。当選落選につきましては、開催週の木曜日までに、はがきまたはメールにてご連絡をいたします。会場は、東京駅近く、TKP 東京駅カンファレンスセンターです。お申し込み、お問い合わせは、豊かトラスティ証券セミナー情報ページよりウェブからお申し込みください。今ホームページの準備をしております。この後ホームページに告知が掲載されます。どうぞお楽しみに。締め切りは1月23日木曜日お昼の12時までです。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティ証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライ
ズ。それでは、鈴木さんの今週の注目企業です。お願いします。
はい、今日ご紹介するのは三菱電機です、はい、証券コードが6503の三菱電機6503ですね。もうこれはもう言うまでもなく、日本の充電、まあ、御三家とかつてから言われている日立、東芝、三菱電機、まあ、今東芝は非上場化しているという状況ではありますが、まあ、このあたりを、まあ、これは目先ではなくて来年2025年 1年間ぐらいかけて、はい、これ、まあ、追いかけていきたいなっていう銘柄でありますね。この間、10月の末に第2四半期、中間期の決算を発表して、売上がプラス 4%、営業利益がプラス 30% の1766億円となりました。3割増益、まあ、通期の見通しは変えずに、2割増益の4000億円で据え置いてますが、まあ、下期もう少し出るんではないかなというふうに睨んでます。で、三菱電機は、まあ、いろいろやってるんですけど、まあ、会社側は大きく5つのジャンルに自分たちの仕事を区分していて、はい、まあ、そのうちの今回特に良かったのが3つですね。はい、まあ、会社のその分類によれば、ライフという、ライフ事業という、まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、これは、要は生活全般でビルシステムとその空調及び家電製品ですね。これがやっぱりかなり伸びている。営業利益率が特に空調の場合は、10% ぐらい営業利益率があって、はい、でビルシステムもこれも 7% 以上の営業利益率があると、まあ、これがその都市再開発の流れの中で工場建設の流れで、まあ、大きく伸びているというのがまず一つですね。それからもう一つこのインフラという、まあ、事業領域があるんですが、これが電力システム、それもう一つ防衛宇宙、まあ、特に防衛産業ですね。電力設備投資がやっぱり今年、まあ、マーケットの非常に大きなテーマになった。まあ、これは多分1年2年では、うん、まあ、終わるというものではなくて、10年間ぐらいの、うん、まあ、国家10年の計のような、うん、まあ、設備投資の金額になってくるでしょうから、はい、その電力システムと宇宙、防衛宇宙が2番目に引っ張っていく。で、3番目に引っ張っていくビジネスが、これがセミコンダクターデバイス。
はい、
まあ、半導体なんですけど、半導体はやっぱりあまり良くなかった。EV 向け、電気自動車向けのパワー半導体っていう、うん、まあ、電源を司るところですけど、これがかなり停滞してしまっていた。EV 失速というのは影響出てますね。で、一方で、この通信用の光デバイスっていう、まあ、やっぱりデータセンター向けなんでしょうが、はい、これがまあかなり好調であるというところで。で、半導体っていうのは、セミコンダクターデバイスという事業部門は、伸び率は大したことないんですけど、やっぱり営業利益率がこれ 16% ぐらいある。まあ、半導体部門っていうビジネスというのは、まあ、荒っぽい商売なんですけど、利益率がとにかく高いっていう、まあ、そんだけまあ競争、まあ、障壁というものが簡単に入ってこれないビジネスなんでしょうね。で、5つあるうちのこの3つが、まあ、特に今、足元では伸びているという状況です。あと、残りの2つっていうのが、この、FA、ファクトリーオートメーション。はい、まあ、企業の工場を作るとか、まあ、リチウムイオン電池の、まあ、バッテリーを製造を、まあ、元を作るとか、まあ、そのあたりが、まあ、これがちょっと弱い。で、残る一つが、システム開発ですね。レガシーシステムを、まあ、切り替えていくという、デジタルトランスフォーメーションの中で、三菱電機はシステムをやってますんで、この2つが、まあ、今期以降、下期以降、どこまで挽回していくか。うん、最初にお伝えした3つの部門は、やっぱりこれからも引っ張り続けていくだろうというところですね。PBR が 1.4 倍ぐらいです。PER が 17.6 倍ぐらい。ROE が 8% 強というところです。まあ、配当利回りは 1.9%。まあ、株価ちょっと今上がってきてますんで、配当利回りはそんなに高くないというところではありますが。三菱電機、少し息長くじっくり、うん、まあ、狙っていきたいなという会社でありますね。
あ、来年見ていきたい銘柄ということでご紹介いただきましたけれども、鈴木さんの中では来年はこのあたりだなみたいな、こう、まあ、あるんでしょうか。
やっぱり出だし、やっぱり内需で、やっぱり行きたいなと。で、トランプ政権どこまで本気でこう世の中引っかき回してくるのかがちょっとわからない、うん、まあ、置かないところがありますんで、3月4月ぐらいまではその内需系中心に、その後からもう一回半導体およびエレクトロニクスがリバウンドしていくのかというところを捉えていきたいですね、
うん、はい、ということで今日は6503三菱電機をご紹介しました。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。